ラジオ視聴室の時間です。パーソナリティの米倉美穂です。佐藤雅彦さんと一緒にお伝えしてまいります。
よろしくお願いいたします。
橋本市長、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日はどのようなお話をしてくださいますか？
はい、4月になってですね、大きな変化がありましたけれど、民法改正によってですね、成人年齢が引き下げられて、18歳が成人年齢ということになりました。これによって、18歳以上の方がですね、成人としてのさまざまな例えば契約であったり、あるいはいろんな責任も伴いますけれども、そういう状況が出てまいります。また一方で20歳にならないとですね、できないこともありますので、その点ぜひ注意していただきたいなと思いますが、須賀川市でですね、この成人年齢18歳になったことによって、今まで成人式を行っておりましたが、それをどうするかっていうのは、いろんな皆さんの声を聞きながらですね、検討してまいりました。で、須賀川市としては、来年からですね、20歳の集いということで開催をしようということにしております。で、今までのいわゆる成人式の式典というよりは、実行委員会を作っていただいて、その実行委員の皆さんのさまざまなアイデアですとか企画によってですね、20歳の集い、いわゆるもうすでに成人を迎えられている方もいるわけですけれども、20歳になった集いをですね、開催していきたいなというふうに思います。したがって、18歳を迎えても成人ではありますけれども、20歳の集いの参加者は20歳の方を対象にということで、で、この、実行委員会の中でですね、帰国をしていただく皆さんを今募集しておりますので、今のところこう18歳からですね、おおむね30歳ぐらいまでの方々に、応募していただいて、20人程度を今予定して、その中でいろいろ活動していただきながら、この20歳の集いを実行していきたいと思っています。
各自治体でね、いろいろアイデアはあるとは思うんですが、はい、一つのなんとなく節目ではありますよね。
そうですね、18歳でその成人式を迎えるという状況の自治体ももしかするとあるのかもしれませんけれど、やっぱりちょうど受験であったり就職であったりっていう時期でもあるので、なかなかそういう状況にならないということもあったりですね、かといって、成人式をなくしてしまうと、その振袖を着る機会などもですね、失われてしまったり、思い出がなかなか作りにくいという状況があったりするかと思いますので、ぜひ思い出に残るですね、20歳の集いが開催できればなと思っています。
そうしますと、18歳と19歳の方というのはどうなりますかね？
はい、今年ですね、19歳になられている方、あるいは18歳を迎える方については、須賀川市からですね、成人となられたことをお祝いするはがきをですね、お届けしようかと思ってます。で、19歳の方にはですね、この4月から、届くように送付させていただきますけれど、18歳を迎えられた方はその誕生月にですね、そのお祝いのメッセージをいろいろな注意書きとともにですね、送らせていただければなと思っています。
先ほども市長もおっしゃいましたけどもね、20歳になったらできることと18でできることが違うのがね、ちょっと難しいので ね、 ですね、慣れるまでは大変ですね。
そういう意味では今までとこう意識をそれほど大きく変えなくても、ただよく言われているその契約に関して、18歳になるとできるんだけれども、ちょっとそこにはいろいろな課題もあるようですから、我々大人もですね、注意をしながら見守っていければなと思いますね。
そして、今私の手元には綺麗な釈迦堂の桜の咲いた素敵な冊子がありますが、市長、これは何でしょうか？
はい、これですね、今年作成しました須賀川市の暮らしのガイドブックであります。 以前もですね、この暮らしのガイドブックについては市民の皆さんにお配りをして、おりましたけれども、第2版が発行されてからですね4年が経過しておりますので、今回、新しいものをお配りすることになりました。ぜひこれ保存版ですので、家族の皆さんの目に届くところにですねずっと、保管していただきたいなと。で実は中身をこう見ていただくと非常にさまざまな須賀川市の情報がですねここに掲載されてますし、特にその行政関係の手続きであったりというものもですね分かりやすく表示されているかと思いますので、ぜひ、皆さんお手に取っていただいてですね、いざという時のためにもいろいろ情報を得ておいていただければなというふうに思います。
これ字もある程度大きくてね、あと色分けも結構してられているので読みやすいし、デジタル社会とはいえやはりこういうアナログのものはすごく我々の世代もですけど使いやすいですし、やはりそんな中でデジタルに対応しているのは表紙に QR コードがついていたりしましてね、はい、
そうですね、公式のですね、LINE であったり Facebook であったり YouTube であったりあるいは Twitter であったりっていうのを今須賀川市としては開設して取り組んでるんですけども、中でもですね、ぜひ市民の皆さんにも、友達登録してもらいたいなと思っているのが LINE です。今まで、市のさまざまな情報っていうのは市の広報であったりですね、あるいは町内会や行政区に隣組でこう回していただいている回覧板であったりということで、情報を提供させていただいてましたし、それなりに市民の皆さんには伝わっていたかと思うんですけれども、今回この LINE をですね、登録していただくことで、その瞬時にですね一番最新の正確な情報を得ることができるようになりますので、ぜひものは試しですが、ぜひ皆さんにもこの LINE の便利さをですね、味わっていただければなというふうに体験していただきたいと思います。この中にはウルトラ FM も聞ける状況もありますので、
はい、総合メニューというのがすぐ分かりやすい場所に立ち上がってきますのでね、そこから押してもらうとですね、いろんなものを見ることができますので、暮らし役立ち情報っていうところを押していただくとウルトラ FM も出てきますのでね、あと防災無線とかゴミの出し方カレンダーとか、これまさにこうかゆいところに手が届くじゃないですけど、分かりやすく検索できますね。
今までこう情報っていうのは自分でこう取りに行かないとなかなか得られないことも多かったんですが、いわゆるプッシュ型ということでこちらからですね皆さんにこう タイムリーな情報を何ですかね、提供できるツールとして、この LINE がですね大いに活用できるというふうに思いますので、ぜひ皆さんにも登録していただければと思います。
はい、そう、毎日、ね、コロナ感染者の情報が入って、
そうなんですよ、そこにこう須賀川市のホームページのですねアドレスがこう、うん、載っていたりしますから、そこをタップしていただくだけでそこにこう瞬時に、うん、飛んでいくことができますし、はい、そういう意味ではこう必要な情報を必要な時にちゃんと伝えられるっていうことでは非常に優れたもんだなというふうに思います。
須賀川市暮らしのガイドブックなんですが、こちらは市民の皆さんの全世帯に届くんでしょうか。
はい、4月中にですね、それぞれご自宅の各世帯ごとのポストにですねお届けするようになりますので、ぜひこれを十分に活用していただいてですね、暮らしに役立てていただければなと思います。
はい、助かりますね。以上でラジオ視聴室を終わります。橋本市長ありがとうございました。
ありがとうございました。